どうも、オーケーマックのジャックです。
リンゴ3個の藤龍です。
もっと知りたいリンゴあれこれのゆこびんです。
アップル専門のポッドキャスティングアップルアクセント、今回はですね、12月クリスマススペシャルということで、ポッドキャストをですね、お送りしたいなと思っております。
つい先日僕 iPhone 直営店で交換したんですね。
あ、そうです。
シムフリーの、
はい、
ちょっと不具合で、
はい、
何もなしにこう交換が進んでいくんで、うん、これシムフリーなんですけどって一言言ったら、うん、あ、そうなんですかって話になって、でその手続きをしてくれて、30分後にアクティベートしてください。電源をそれまで入れないでください。ちょっともしかしたらロックかかっちゃうかもしれないんで。
何ロックなんですか？
それなんか入れてるシムロック。
あ、
僕はまあドコモなんで、シムはこう勝手に刺されるわけです。
はいはい。
で、このままで30分待ってください。あとからアクティベートしてくださいね。リテールアンロックっていう作業がアップルストアにあるんですけど、まあ、それでこうアンロックしてサーバーに多分反映させるんですよね、
はい、
シリアルの、
はいはい、
でそれが多分反映も多分 OK なんですけど、
まあ、
30分ぐらい置いてほしいんでしょうね。だから誰でもシムロックフリーになれるんですよ。
そうです、
なろうと思います。
なろうと思います。
だからドコモとかもう意地張ってないで、他のアンドロイドやってるんだから、シムロックフリー2000円出させて、
いや解除
させればいいんですね。
もうよく思います。
ね、でも多分それだけのインパクトがシムロックフリーの iPhone にないんですよ。だから一般的に。僕はめちゃくちゃ嬉しいです。
騒いでるのって本当、騒いでるとか気にしてるのは一部、本当にちょびっとだけなんですね。一部の人だけなんでしょうね。
海外出張が多い人、うん、あのキャリア間の移動が激しい
あなたですよ。
そうだからいない
ね、毎月携帯買ってる人なんてなかなかいないですからね。
いやもうだから僕本当に今 iPhone5S の 5C をまさに変えたい、キャリア変えたいっていう人はまずキャリア版買って、でキャリア版売って、
そうですよ
で SIM 入れ替えればいい。
そうなんですよ。
だって5とか買っちゃえば、まだもう余ってるか分かんないですけど、5とかそれこそディズニーモバイルとか、
う
ん、サポートが厚いやつ買ったらもうそれは激しいですよ、
うん、だからめちゃくちゃ安くね、運用もできるし、
まんまと資金できます
よ、ね、そうなんですよね
っていうのをね、言い出すと本当深くなっちゃうんでいつも言わない。
ああ、わかりました。
聞かれません、キャラ的に友達とか知人とかに iPhone 買いたいんだけど、
うん、
どう買えば一番、例えば端末が安く買えるのか、月々とかまで行くとちょっとマニアックなんですけど、端末安く買いたいとか聞かれると困るんですよ、
うん、iPhone 欲しいのに、じゃあまずディズニーモバイル買おうとかさ、おかしいじゃない
説明しますとキリがないっていうちょっと自重してるんです
よ、
うん、
なるほどなるほど。
いや藤井さん、思い出すのは2年前ですよ。
2年前
のクリスマスに収録してた時、はい、ゆうこびんさんがパッと出したのが iPhone4S
SIM
フリーだったじゃないですか。
テザリングしてましたもん。
そうそう、
テザリングなかった。
そうでした、まさにあの今言ってた話をその時当時やってましたみたいな。やっぱりね、あの、うん、安く運用したいですもんね。
要するにあの時はドコモでも、ソフトバンクでも行けたわけですよね。
あの
シムが、
そうですね、
あのバンドはそのどこ、あの au のものには対応しなかったそうですよね。
でしたね。
ゆこびんさんは今年のシムフリー iPhone5S または 5C、
はい、
いかがですか？
いいですよね。あの今はまあ au のまんまですけど、まあ、いずれと思ってます。
ソフトバンクに MNP するんですよ。
まあ、私藤龍さんにね、今一番ホットな ホットな、なんていうか案件を教えてもらおうかな。じゃあ
ソフトバンクって今 5C を MNP すると大体2万円キャッシュバックするんですよ。
おお、
で端末0円なん
です。安い。
だから
安いっていうか0円
で端末を3万で売るじゃないですか、
はい、
でこの2万もらうでしょ、うん、じゃあ5万、うん、初手続きに1万円かかるから4万円実質、うん、でその 5S 売るじゃないですか、
でもう出る。
そしたら買えちゃいますよ。
買えちゃいますね。買えちゃいますね。
すごいいいと思うんですよ。俺も MNP しようかな。
今あドコモです。
ドコモ
です。もったいないですよ。
まあそうです。まあ別の回線があるので。
あ、じゃあ別の回線を。
使ってない眠らせてる回線があるので、ぜひちょっと MNP したくなりました。
5C はだから今全色揃えるとかがいいんじゃないですか。
え、
面白いですね。
だ0円です。
あ、そっか0円なんですね。まず回線がでも全色揃えるのは5個必要になっちゃうんです。
5個
え全色揃えようとしたら、
まあ、いやいやほら、
あ、順番に。
そうそうそうそう。
これ全然推奨しないですよ。2色ぐらいはね、
うん、あってもいいですよね。5S と 5C それこそね、あってもいいと思いますよ、
うん、あ、そうですね、うん、僕もあの仕事が 5C なんですけど、うん、全然唯一あれなのは指紋認証。
あ、それを
慣れると
ですよね。
わかります。
他の
あれみたいな。
私もいつもそう思います。いろんなので iPad とかでもあれみたいな。
そう
あれ
ずっと押しておく癖。
そうそうそう、なんか開かない。
慣れちゃいますよね。
今いいですよ、寒いじゃないですか、うん、だから iPhone ってポケットに入ってるんでしょ。そしたらポケットの中でホームボタンを押すんですよ、
はい、
で取り出した時にはもう6
が
入ってる。これ今までこうパスコードをこ
うやって、そうそうそう、いちいちね入れなきゃいけなかったのがね。そう思います。すごい便利になりました。
すごいね。
いや僕もね、だからスリムロックフリー iPhone 使い始めてまだ多分2週間か3週間ですけど、タッチ ID すっごい便利だなと思いますね。めっちゃいいですね。タッチ ID のなんかいい使い方とかあるんですか。
今さっきのが一つなんですけど、
指を全部登録しとくといいとかそういうのあるんですか。僕はいつも2本指ぐらいしか。
全部は登録できないですよね。数が5個までじゃないですか。
なんか、
あ、そうでしたか。
なんか知らないんですけど試してないんですよ。登録の時にいろんな指こうやって入れるんですって。そしたらどの指でも
反応するようになるんですか。本当ですか。
っていう、ね、
裏技だ。
そういう裏技がここ聞いたんですけど、僕はやってない。
嘘か本当か分かんないけどちょっとやってみたくなりましたね。
私は全部の指登録しようとしたら、あれもう登録できないのみたいな。ここもしかできない。
なるほど。
それは無理だったんですけど、じゃあ今度全部の指でやってみます。
ぜひ
ね、立ち上げね。あ、一つ聞いてもいいですか。あのワンパスワードっていうアプリを僕は使ってるんですけど、ワンパスワードをログインするときはパスワードが必要なんですよ、うん、それタッチ ID ではダメなんですか。
うん、多分あの公開しないと思う。
なるほど。
だからタッチ ID はあくまでもロック解除とアプリ購入、
アプリ購入その2つだけなんですね。
だけだ
から。あ、それがさまざまなところで、それこそ何でもいいんですよ。ヤフーのログインとかで使えたら僕はいいなと思ったんですけどね。そこまでは言ってないんですね。
はい、わかりました。雑談程度なんですけど気づいたんですけど、この1年間のリリースで iPod っていう言葉が一言も
あ
ります。
あ、そうですね。
去年まで多分あったと思うんです
か。ありました。去年は
iPod Touch 発表して。
そうですね。今年はついに iPod を歌わなくなりましたね。
歌わなくてないですね。
あ、困りましたね。
いや、でもしょうがないというか。
iPod ハイファイユーザーですからね。
そうでした。もう今持ってないですけれども。
あ、そうなんですか。
はい。iPod ハイファイっていうね、優れたアップル製品があったんですよ。
何ですかそれ。
いや、でも横見さん知ってるでしょ。
あの白いあのブームボックスで、
あれなんて。そうですね。
ガドステレオのこう iPod をこうやって上から刺すんですよ。
ステレオ
ですね。
白い一瞬でなくなった。
アップル製品。
アップル製品ですよ。
なんかちょっと待って。お
で、こういう iPod Hi-Fi 知りません？こういうの。
あ、なんか見かけたことある。
今
見かけたことある。
こ これとか分かりやすいですか。
今あの僕の Nexus 5で見てるんですけども。
Nexus 5でね、
はい、
え、これはサードパーティーとかじゃなくて、
これアップル製品です、
ね、製品、
全然知らないっす、すいません。
あ、いや、これね、出たんですよ。
いつ頃ですか。
2006年です。
おー、
その前ですか。
はい、
ちょっと2006年、ね、私アップル製品、あの多分これ出た時アップル製品使ってなかったです。
まあ、歴史に残るいわゆるこうアップルの失敗作、うん、そうそうそう、として
有名な
黒歴史、
ね、黒歴史のうちの一つ。
ちょっとお高かった、多分5万ぐらいしたんですね。もうちょっと安かったらいいと思うんですけどね。
これ単にスピーカーってことですか。
スピーカーです。でこう持ち運びが一応こうできる、
あ、なんかこう
一応取って
る。そうそうそうそう。
ちょっとよくわかんないですよね結局。
そうですね。
これでバッテリーなんですか。
充電池、あの乾電池、単位値が確か8本だか6本だかで。
えらい大変ですね、うん、
で、これここに置いとくと、うん、あの iPod、 あの iPod の充電もできますし、赤外線がついてるのでここであの音量も下げられるっていう。
結構重いんですか。
重いですね。多分3キロ4キロあると思います、ね、
ちなみに後で知ったんですけど弊社そのケース出したん
です。あ、そうですか。
革製で。
あ、イタリアのやつ。
3万ぐらいです。
あ、
意味がよくわから
ない。あれ、オーシャン製品でしたか。
あり
ましたよ。知ってます、もちろん知ってますよ。だって僕 iPod Wi-Fi ユーザーでしたもん。欲しいなと思ったけど3万ちょっと高いなと思って。
よくわかんない。
あれ、あれいわゆるキャリングケースみたいなもんなんですよ。
そうですね。
あ、ちゃんとあれでこう持ち運びできるんで。
そっか、
僕もあの見たことありますけど。いや、
知りませんでした。
そうなんですよ、こういうのあったもん。
お勉強になりました。
今回の Mac Pro がこれにならなければいいのになってみんな、なんかほら、あのキューブってあったじゃないですか。
ありましたね。
キューブ、それ知ってます。
あれを見てるとなんか不安で仕方ない。とにかく。
そうですね。いやー、Mac Pro ね、まだ出ないんですよね。
今年中にね、出るんじゃ
ないか。今週出ないと来週ってもうほぼ年のせいじゃないですか。
そうですよ。
でこのクリスマスの時期に出さないと思うんですよね。
あのね、アメリカの人たちはクリスマスはお正月、日本にとってもお正月みたいなもんなんで、
家にこもっちゃう、
ね、必ずね家に帰りますから。
ですよね、
はい。
アップルストアに寄らずにとかそういうことです
ね。そうそうそう。
必ず家に帰る。
そうですよね。
あの働かないですから。
そうですよね。そうなんですよね。だから出るなら今週というより16日の週。
そうですよね。
なのかな。だって映画館とかで、ね、かなりこう印象付けられてたじゃないですか、
はい、
で初見が6月ですよね、
はい、
もう半年経った。
そうですよね。そろそろリリースしてくれると困りますよ ね。
いや、買わないし買えないですけど。
あ、そうなんですか。
いやだって最小構成めっちゃ高いじゃないですか。
あ、そうなんですか。
プロですよね。
でもまだ値段出てないですよね。出てましたっけ。あ、出てたか。
出てますよね。
この前のスペシャルイベントの時確か出てましたよね。
出てました
。あ、出てる。プレスリリースにも値段書いてました。でも、ね、30万切るぐらいですよ。
いや
あの学割聞かせると確か30万切ってました。
学割って学生
じゃないんですよね、もう残念ながら。悔しいですけど。
いや、放送大学とかさ
あ入って。
それも、ね、結構裏技です。
何ですか今日、裏技の回ですか。
推奨してない。トップページ見てると Mac Pro ないですからね。
まあそうなんですよね。ゆくみんさんは、
はい、
Mac Pro、
はい、
買いますか。
いや、買いませんね。
なぜですか。
いや、単純に自分の環境はノートだっていうだけなので、持ち運びできないとちょっとダメっていうのがあるのでっていうだけですね。
なるほど。
あの環境が変われば、あるいはでも Mac Pro までのが必要なことは私のなんか作業ではないかなとは思いますけどね。
やっぱり Mac Pro は映像ですかね。
映像だと思いますね。なんか平面はそこまでって感じなので、そこまでな
く
てもいいかなっていう私の場合はですけど。
多分映像やってるような人っていうのはどんだけパフォーマンスがあってももう足らないと。 そういう状況だと思うんですよね。そんなところにやっぱりプロユーザーはパフォーマンス求めるのかなと思います、まあ、あと野間美幸先生ですか、
買うつもりで待ってますもんね。
待ってますからね、野間先生は。
え、今までもずっとユーザーなんです
か？ Mac プロユーザーですか？いやでもいろいろ考えません？僕今サンダーボルトディスプレイ使ってるんですけど、それにあの MacBook Pro レティナディスプレイを、まあ、ずっと据え置きで繋いでるんですよ。これ Mac Pro にしても別にいいよなとか時々思いますけどね。
いいじゃないですか
って時々妄想するときはありますね。
初売りで安くなってるかもしれないですか？
1月2日狙いですか？
はい、
行っちゃいます？
行っちゃってください。
ほら持って帰れなかったじゃないですか。
多分手で持って帰れますよ。
手で持って帰れますよ。
そうですよね。
しかもこう、わーいとか言って写真
上げる、うん、こんなになって
ると誰か写ってるよみたいな、
しながらこう、
ね、そうそうそうそう、
え、いいじゃん、
買ったよみたいな、 Mac Pro 買ったよみたいな、
それいいです。5月までに出さないと。
そうだそうだ
ね。
12月じゃないですよ、正月は。12月って言ってますよね。
言ってます。12月にはまあ
年内
には出荷すると思うんですけどね、
うん、出荷するでしょうね。
いや、もしかしたらラッキーバッグにね、マックプロ入ってるかもしれません。
すごい当たりだ。
それまた金かかる当たりですね。
ですね、いろいろ買わなきゃいけない。
ディスプレイまずいい、
うん、そうそう、 4K ディスプレイ必要ですから。よくわかりませんけどね。まあまあこんな感じでですね、まあ、2013年振り返ってきましたけれども、いかがですか、ゆうこみさんから聞こうかな。2013年、はい、どんな年でしたか？
2013年はやっぱり一番インパクトがあったのは Mac Pro が新しく なるぞ、まだ出てないけどまだ出てないけどなるぞっていう、デザインが変わってっていう、そのWWDC で発表された時ですかね。それはすごい印象的でしたよね。今までってやっぱりほらリークとかあって大体こう事前に分かってたりすること多いじゃないですか、はい、そういうのなかったっていうのもあって、それが一番インパクトがありましたね。自分が使うかどうかは別にして、すごい楽しい気持ちに、ワクワクする気持ちにはなりましたよね。あとはやっぱりさっき話失敗してましたけど、SIM フリー iPhone が出たことですかね。これはなんかワクワクっていうより、早く言ってくれ、そう、出すなら出すって言ってくれよ、もうちょい前にみたいな気持ちですか ね、そういう意味で、それもすごいもう印象的でしたね。
僕は多分ゆくみんさんは SIM フリー iPhone 買うと思う、
うん、私もね、なんかSIM フリー iPhone の、 看板はリンアレは下ろしますとか言ったんですけど、
そうそうそう、
でもいや、なんか来年開けたらもう買ってると思います。
あれあれ、あ、そっか、初売りでは安くなんない。
あ、
いや、いや可能性あると思いますよ。可能性としてあると思いますよ。オンラインストアもね、初売り価格になりますから、可能性としてはね、
初売りで
やっちゃいそうな感じですよね。シムフリーいいですよ。
あ、ですよね。
見ます？
いやいやいや、見ます見ますって同じやん。
見た目一緒なの。
Mac Pro、
はい、
それとシムフリー iPhone が印象的な2013年だったと。
そうですね、2013年はもうそれですよ。
そうですね、わかりました、ありがとうございます、はい、藤井さん、2013年振り返っていかがでしたか？
なんかリリースだけ見てるとかなり、ね、前半とか地味な感じで行って、で8月とか休んじゃって、
うん、
11月と12月なんてもうほとんどないに等しいじゃないですか、うん、だからまあアップにとっては9月と10月っていうのが毎年なんでしょうけど、まあ、ここの2つに多分1つは iPhone の SIM フリー、これはもうちょっとモバイルの方から見てもかなりインパクトがある話だったんじゃないのかなと思います。
はい、
急でしたしね。
そうですね、
何のリークもなかったと思うので。あとはすみませんね、本当一緒なんですけど Mac Pro
Mac Pro、
いや、いいと思います。
2つになっちゃいますね、
やっぱり。ですよね。
僕も買わないんですけど、 あのやっぱり映画館で CM を見た時はこうワクワクしましたね、かなり高揚しました。多分 WWDC の時に一番最初にこの製品何なのかまだ誰も分かんない時に流れたやつがそのまま CM になってるんで、わあ、なんかかっこいいなって。今週登場って書いてました。
あら、
秋でした。
秋過ぎちゃいましたね。
もう冬になっちゃいましたけどね。まあまだもう少し時間もありますからね、楽しみにしたいと思いますね。はい、
ジャックさんは、ジャックさんが振り返る2013年は。
そうですね、いや実はね、まあ、いろいろ iOS デバイスの話も出てきたんですけど、僕はねやっぱり今年自分で Mac がますます好きになりましたね。あのマーベリックスがやっぱ僕すごい好きで、iOS ライクなところをマーベリックスが結構機能を搭載してきてるんですよね。地図だったり iBooks だったり、あるいはさまざまなところで iPhone、iPad らしくなってるんですけど、すごい使いやすくなってると僕は思ってます。で MacBook Air も結構な頻度で持ち歩いてましたし、でサンダーボルトディスプレイ、あるいは MacBook Retina、 これはもう2012年のモデルですけれども、もう使いやすいなっていうのは本当に思いますね。なんでもうますます Mac、 いろんなソフトウェアも買ったりとかもしてましたし、そういった意味でますます Mac が好きになった年になったなっていうのが僕の感想ですね。
ちょっといいですか。
はい、
さっきからあら探しなんですけど、僕ね多分2013年初めて Mac 買わなかったんです
よ。おやおや、
2006年ぐらいから数えて多分初めてなん
だ。あら、
11年に MacBook Pro の、が出たんですよ、飛行機の上で、
うん、
僕当時卒業旅行行ってて、で帰ってくるその飛行機の上で発表されるだろうなって思って乗ったんですよ、
はい、
で十何時間後に成田に着いた時に発表されてたって一番最初に確認したのがそれで、いつからだ、あ今日から発売だ、じゃあちょっとアップルストアに寄って帰るかって言って渋谷に寄って、あのアルティメットモデルを買って帰ったんです、
はい、
でそれ使ってて2012年にレティナが出たんです、
はい、
でそのレティナに買い替えてから今までずっとそれ使ってるんで、うん、長いですよ、過去最高に長いんですよ。
もう1年半ぐらい使ってるってことになりますかね。
1年半です、ちょうど1年半
ですよね。
前とかなんか、うん、iMac 出るたび買い替えてます
ね。箱がねいっぱい増えるんですよ。実家に、iMac の箱が歴代の、
いやあのね、それなぜあの買ってないんですか Mac を。
なんかね、あの初めて1年通して問題のないその MacBook ができて、
はい、
まあ2011年の MacBook Pro からレティナってまあ結構飛躍してるじゃないですか、
スペック
的に。でレティナに慣れちゃうと、まあ、2013のレイトももう出ましたけど、
出ましたね、
今もう3世代目ですよ、ね、
はい、
でも買い替えるほど の、 その必要性がないんですよ、全然、
はい、
全然使えますし、
はい、
でまあ、形大きさ変わってないです、一部ちょっと若干ミリ単位に変わってるんですけど、はい、全然変わってないので、なんか愛着湧きました。
おお、すごい、
ミッド2012に、
うん、
実はね全く同じ意見ですね。僕もミッド2012を使ってるんですけど全然不満がないですね。結局 Mac のこう進化するあの幅とですね、率とですね、 iOS の進化していくのとちょっと全然違うんですよね。iOS は世代を経るたびにどんどんどんどんパフォーマンスも上がっていくし、すごい使い勝手よくなっていくんですけど、 Mac はもう行くとこまで行っちゃったのかなっていう、そういうとこありますよね。
多分コンシューマーレベルでは、
うんうんうん、
基本的に買い替えサイクルって普通のどれぐらいか知らないですけど3年は持つんじゃないですか、
ね、そうですね、
普通のメインマシン
とか、はい、
それかなと。その代わり今年は iPhone 一番多く買いました。
買いすぎです、
過去最高に買った
のか、過去最高。
買っても買ってもその魅力はつきませんね。
いやもうあの化粧箱、
はい、
飽きるほど見ません
。何度も何度も契約に足を運んだということですね。
いい製品っていうのは 1年経っても美しいもの
はい
終わりました。ありがとうございます。